だから一面他の立場では介護疲れでこの祖母を殺したんだという、そういう件もあるんですね。誰かこの19歳の少年のことを相談を受けてあげる人はいなかったのかなと思いますね。どうしてか分からん、殺しちゃった、まあ、その辺の実情はよく分かりませんけども、簡単な事件じゃないということは思いましたですね。申し上げたいことは、今の時代は孤独と孤立の時代でありますよね。孤独感や孤立感から犯罪が生まれることがあるんだと、非常に多いんだということです。ある時やはり新聞に、小中学校の5人に1人は人と一緒にいると疲れを感じるというね、小学生ですよ。人と一緒に疲れをいると疲れを感じるという、この感じていると、そういうデータがあるということでありますね。小学生の子供がね、人間関係でストレスに悩まされているという、へえと思いましたですね。今の大学の食堂にですね、一人席というのがあるんですね。ぼっち席というんですね。一人ぼっち、ぼっち席。兄弟で新たに作ったって、それニュースになってました。誰とも相席にならないで一人で食事することができるようにとの配慮がそうであります。まあ、普通考えればね、学生なんかみんな酔ってたかって、そして我が言いながら食事するのは楽しいと思うね。そうじゃないんですよ。現代は。昼になると学生食堂は一人席から埋まっていくということだと、ね。人と一緒にいると疲れそう。人と関わるのは非常に面倒。うざいって言うそうですね。一人の方が気楽でいいわけですよ。面倒がなくしんどいことがないというね。まあ、わかる気がします。わかる気がします。しかし、人が信頼できないとしたら、そして孤立しているとしたらば、これは大変大きな問題であるかもしれませんね。人は憎しみを経験すると自分を嫌いになり、また人を嫌いになると言われます。テレビゲームをずっと見ている子供が多いようでありますけど、残虐の場面も映像で繰り返し見ていると印象が強く残りそうですね。映像の世界という、これは仮想現実でありますけども、人の心の中には強い影響を残す。ましてやそれが現実に、人にひどいことされた、傷つけられた、愛されない辛い悲しい体験をするならば、それはその人にとってどんな大きな影響を与えるかということです。本来、私たちは愛されたい、愛したい、親しく心を打ち明けることができる。安全安心な交わりというものがどんなに大切かということを私たちは感じているんですけども、なかなかそれが難しい。だから心を開くことを警戒する。しかし愛されることが経験されますときに、人間は人を自然に大切にするようになり、人の話を聞くことができるようになるということだそうですね。そして人のことをまた大切にすることができるようになると言われますね。だけども私たち経験しますが、愛があったとしてもですね、本当に愛が伝わっているかどうかということはね、また別の話なんですね。実際愛を伝えるということは非常に難しい。一生懸命しつけをしていたつもりがですね、もう僕は怒られたばかりだ、愛されていると思ったことがないんだと、怖いばかりの絵だったと、こういうこともですね、中にはあると思いますね。私なんかもドキッとする方で、人間は不十分で欠陥だらけなのと思い知らせるわけですね。話を戻します。イエス様はその転ばを解いて結びつけられて縛りつけられて、私の心の中にも固着点というものがあって、縛りつけられているものがある。それを解いて私のところに連れてきなさい、 私のところに連れてきなさい。この言葉にはですね、全て重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという、あの言葉がにじむんです。同じ言葉、その衣を解いて私のところに連れてきなさい、私のところに来なさい、あなたを休ませてみよう。イエス様こそ言える、イエス様だからこそ言えるお言葉ですね。私のような欠陥なる問題、人間、問題のある人間を神様はそのままで受け入れてくださる。そして神様の愛が人間の欠陥を埋めたとき、超えたとき、私たちは人を愛するようになる。神が分かり、本当に見て平和を経験するんだということですね。不思議なことですが、人を愛するようになりますと神様の愛が分かるようになるんです。また神様の愛が分かってくると人を愛するように変えられていくんです。神様の愛と人の愛が一緒なんです。一緒に働くんですね。深い関係があるように思います。一つのお話をして終わりますが、村上信一先生が昨年私の教会に来てくださいました。本当に素晴らしい、何せ見せたお話をしてくださいましたね。でその後ミニアマでラビライの集会があったんですね。行った人がそのお話をまた聞くことができました。実は先生は前回のライフラインのミニアマ大会においてもお呼びだった、覚えてらっしゃいますか。でその前々回のそのミニアマの集会でのことでありましたが、村上先生がね、亡くなったお母さんのお話をなさった。村上先生がご自分でも前回でも、まあ、この去年の話でも語ってらっしゃいました、ね、中学3年生、3年生の時にですね、非常な反抗期になった。神様なんかいないんだ。教会学校の優等生で、ありまして、そして友達をたくさん教会学校に導いてきたその自分がですね、神様もいないんじゃないか。もともとどっかで神様もいない方が自分の人生都合がいいと思ってたことがあるそうで、神様なんかいないんだって言ってですね、万有科学体系ってなんだ、図書館で開いてですね、世界は神様が作ったなんてうちの親父は言ってるけども、こんなんちゃんと本読んでないからだって言って、神様いないんだって言って切りつけたらね、もともとそういなければいいのにと思ってた分があったもんですから、あ、神様いないんだと。教科学で来たこの友達に、おい、神様なんかいないから安心せえってこう言って、ああ、俺もそう思ったって言って、牧師の息子のお前が言うんだ、ほうだ、本当だろうって言って、みんな教科学校来なくなったそうです。それから、神様なんかいないんだという前提で、自分は生きるようになった。最初は、得意になってましたけども、だんだん自分がおかしくなってきたという話をなさいましたね。本当に虚しくて虚しくて、ひどい生活をしてた。いよいよ反抗的になり、親の信じる神様の信じるものかとこう思うようになり、神様を汚すようなことをしてたということですね。いや、私牧師とですね、自分の子供がそんなことを教会でしやしたら、もう牧師やめなきゃいけないんじゃないかと、おそらくお父さんお母さんはつらかったと思いますよ。ある時小さな家出をしました。あちこちこの、夜の街を放浪し、しかし行くところもないもんですから、今なら24時間コンビニは行けますからね、帰ってこないと思うんですが、昔の話です。行くとこないんです。夜も更けて、家の明かりが見えるところまでこう戻ってくるんですね。なんと、お母様が玄関の前で彼の帰りを待ちながら佇んでいるわけでありますね。夜中の1時になり、2時になります。また3時になり4時になってもまだずっと玄関にお母さんがいるんですね。お袋はバカだな、もう家に入って寝たらいいのにと、まあ、こちらも短歌切って家を飛び出したんですから、簡単にはね、頭下げて帰らないわけですよ。電柱の陰に隠れて様子を見つつ我慢比べてありますね。寒いよと。皆さんこういう経験をお持ちの方いらっしゃるんじゃないですか。子供の側の経験、親の側の経験、いろいろありますけど、私はどっちもあります。